私が韓国にいた頃とは違ってですね、今結構本当にもうスマートフォンで何でもできる時代にはなってますよね。で、韓国から帰ってきた時にちょうど友達に国際電話してたらですね、カカオトークっていうのが無料であるからそれを使って連絡しようみたいな感じでカカオトークで連絡してたんですけど、それ以外にもですね、韓国語学習にですね役立つ、アプリっていうのがありますので、ちょこちょこ話してるラジオの話なんですけども、ラジオのねアプリの話、そのご紹介したいと思います。
ポッドキャストリアル韓国語。
はい、今日もポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。韓国語学習するときにですよね、いくつか気になる点があると思うんですよね。文法とか会話、そして最後にリスニング、大体この3つにですねほとんどの人は悩むと思います。単語に関してはですね、単語文法ですかね、単語文法とかはもうテキストでね自分が覚えるしかないとか身につけるしかない、もうそんな感じですよね。で、そして会話っていうのはアウトプットになると思うんですけど、これはもう使うしかないですよね。自分で言うしかないと思うんです。その誰もね霊能力者とかではないので、話をしないで意図が通じるなんて思ってることない、できることできる人いないと思うんですよね。本当によく韓国語学習してる方でね、熱心に勉強してるのに全然話ができないとかっていう方多いんですけど、やっぱりじゃあ話してみてくださいよ、使ってみましょうよっていうと恥ずかしがって使わないというか、でも韓国語話してるの聞いてると、あれ意外とできてますよねっていう話になるんですけどね。でもやっぱり自分がいやそんなことないですとか言って、言っちゃったりするとね、やっぱりどんどんもっと会話っていうのは使っていかないと覚えていかないですしね、間違ってもしょうがないと思いますんでね。そこはやっぱりこう日本人の特徴なのか、なんかこうネイティブみたいにうまく喋れないと納得いかないっていう、完璧主義者の方なのか、私の場合は特にこう完璧主義者ではないので、もう韓国語を勉強し始めの時からですね、本当にもうとにかく通じればいいやみたいな感じで、もう文法とか、そういったものを気にせず結構話してですね、もう間違いももちろんありましたけど、ネイティブの方なんでね、話しかける人はね、ネイティブだったらある程度間違ってても分かりますから。大抵外国人のね、あなたも日本人ですから、外国人で日本語を勉強してる人がなんかこう文法とか発音とかちょっとあれなんだけども、やっぱりね私たちは日本人ネイティブなので何言ってるかぐらいは大体わかるじゃないですか。そういう感覚でね、向こうの韓国人の人も優しくね聞いてくれて受け入れてくれますんでね、どんどん使ってみるといいと思うんですよね。そしてリスニングですね。このリスニングなんですけど、どういう風なリスニングがいいのかっていうと、やっぱり私の場合はドラマとか映画でもですね、リスニングっていうのはできるとは思うんですけど、実際問題早かったりとか、ちょっと人によって聞き取りにくいことも結構多いんですよ。特にトーク番組なんかはもう短縮された言葉が出てきたりとか、ちょっと変わった比喩表現みたいなのが使われたりとか、そう考えるとやっぱりすごいね、一番難しいのはトーク番組だったりするのかなと思いますよ。特にバラエティのトーク番組ですよね。あれを聞くのは結構難しいかなと思います。私もね、日本語学習、日本語をね教えてて絶対にやれないなって思ったのは漫才なんですよね。漫才を取り扱ってそれを日本語に教えるっていうのは結構難しい。その文化的な背景とかも説明しないといけないので、もうねちょっと日本語の勉強というか日本語の授業にならないなって、ちょっと一回やろうと思っていろいろ調べたんです。例えばその M1 とか、ああいった漫才のここの日本語を話したところで笑いが通じないわけじゃないですか。そうなると文化的背景とかもわからないと、そこでこの話があって、このボケとツッコミがあってみたいな、ちょっとね私も笑い好きなんで、こういう話すると長くなっちゃうんで、割愛しますけど、文化的背景っていうのは必ず必要なものっていうのは出てきますよね。オリジナルトーク番組とかも文化的背景が多少ないとちょっと話は分からないなっていうことが結構韓国のやつ見ててもあるんですね。なのでそこ行くと、ラジオの場合は一人の DJ がこう話してくれてますよね。で、結構ラジオって韓国の面白いのが多かったりとか、 あまりテレビに出ない人がラジオの DJ としてこうやってたりとか、長い番組が多かったりとかしてですね、やっぱりそういう番組を聞くとすごい聞きやすいんですよね。ゆっくりと正確に、しかも結構いい声で話してくれるので聞いてても心地いいですし、あとその韓国人の方、視聴者の方のリクエストがあったりとかして、結構昔の韓国のいい歌とか、全然出てこないような歌手の方のいい歌とかを知ることができたりとかして、生で聞いたりすると結構すごいねダメになりますしね。たまに私もだからラジオで聞いた、あこの曲いいなって思ったのをなんかブログに書いたりとか、 YouTube で検索して聞き直してみたりとかしたりするんですね。韓国のテレビ番組の放送局っていうんですかね、放送局はですね主に3つあります。KBS と SBS、 それから MBC ですね。私の場合は MBC のラジオが結構好きで、まあ面白い番組もあったりするので、まあおすすめはおすすめしています。もちろんね、そこの放送局がですねラジオ用のアプリを出してまして、 Android でもありますのでね、 iPhone とか、アプリストアでね検索してみてほしいんですけど、 MBC mini っていうのがありまして、これはラジオ聴けるアプリです。 MBC のラジオが聴けるアプリなんですけど、あとはゴリラっていうアプリがありまして、これはね SBS だったかな。そのゴリラってアプリも私は結構ハードユースしてましてね、長寿番組でゴリラで聴けるラジオ番組ですね、長寿番組がありましてね、平日の午後1時とか2時にあるチェファジョンのパワー FM とか、2時のカルトショーとか、あの辺はもうずっとやってるみたいですね。私が行った時もやってましたし、今も同じ DJ でやってます。たまにねここにその有名なゲストの人が来たりするんですよね。東方神起とか、まあ、TWICE とか、最近 TWICE あんまりラジオは出てないみたいですけど、たまに来ます、まあ、ブラックピンクとかね。これがね結構その東方神起の2人なんか出た時はね結構いい回だったんですけど、テレビではね聞けないような話をなんか結構ラジオでするんですよね。なんか2人のね恋愛観とか昔の恋人との出来事みたいなのちょっと話しててね、なかなかの回だななんて思ってね結構楽しく聞いてたことがありました。それはねもう韓国にいる時でしたがね、7年前ぐらいにねチファジョンのパワータイムに出てた時にたまたま聞いたんですけどね。まあ大抵 CD 出しとかですね、そういうのがあると、まあ、プロモーションの一環としてね歌手の人とかが出たりしますんでね、まあ、聞いてると面白いのかなと思います。でここでやっぱり韓国語学習に当てたいのはですね、いいリスニングの方法としては一方的に聞くのもいいんですけど、その韓国人同士でですよね、 DJ とゲストの人がやっぱこう2人で話してるので、どういうやり取りをしているのかなっていうのをやっぱり聞いてるとこう会話にもね役に立ちます。あとはラジオでもね結構視聴者の方が出たりとかして、実際の各国の人が話したりするのも聞けるので、それもいいなと思いますね。はい、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。リスニング、私が良くなったきっかけは、韓国は全然できない、わからない、勉強もしないっていう時にですね、ただただこうラジオを聞き流してたりとか、韓国人の人と食事に行った時に韓国語でお互いに喋ってるわけですよね、韓国の人同士なの で、そうするとその2人のやり取りを見たり聞いたりして、あこういう時こういう風に言ってんだなとか、今こういう時はこういう答えをしてるんだなとか、例えばご飯を、ね、食堂で注文する時に店員さんの受け答えを聞いたりとか、店員さんが何か私たちに聞いてきた時に韓国人の友達がこういうふうに答えてたりとか、あこういうふうに聞かれたらああいうふうに答えとか、こういうなんか冗談を言ったらこうやってなんかこう言うともっと相手も話が盛り上がったりとかするんだなみたいな受け答えってあると思うんですよね。日本語とかでもなんか韓国語でもやっぱそういうふうになんか言ったりするとね盛り上がるみたいな、そういう短い受け答えをこう日本語で話してくれた時に韓国語でね入れたり、愛語とか入れたりとかね、なんかちゃんとかねなんか入れたりとかって、そういう風にやるとやっぱ会話が盛り上がりますし、韓国語徐々にそういう風に使っていくと、本当に韓国語で話したいから聞いてくれるっていうと、やっぱり相手もうんじゃいいよって言って我慢して聞いて、私の下手なね初めの下手な韓国語を我慢して聞いてくれたりとかしますんで、短いフレーズで 相手の受け答えに対して、まあ、どういうふうに答えていけば一番韓国語らしいのかみたいなのはラジオとか韓国人同士の会話を聞いて勉強したなっていう記憶があります。はい、それではまたお会いしましょう。